皆さんこんにちは。4月13日月曜日、今日も知ってびっくりショッキングニュースをお届けします。今日は主に2年生の皆さんに向けてお話しします。2年生の皆さんには1年生の終わり、先月の休校期間中には家庭科から栄養素の働きを覚えることと6つの食品群を覚えることを課題に出しました。皆さんどうでしたでしょうか？覚えることはできましたか？ただ教科書を見てるだけでは覚えにくかったと思いますが、毎日の食生活の中で6つの食品群が揃っているかなとか、今口に入れようとしているこの食品は何群だろうとか、目の前の食事と結びつけながら意識してもらうと、自然と覚えていったのではないかと思います。授業の最初には確認テストも考えていたんですけれども、それもできないまま休校となりました。それで今回の課題では昼食チェックシートっていうのを出すことにしました。昼食チェックシートが手元に届いたら見ながらもう一度この録音を聞くようにしてくださいね。さてこの昼食チェックシートですね、5月6日までの休校中に毎日昼食をチェックしましょうというものです。食事は1日3回とると思いますが、チェックするのは1回、お昼ご飯だけでいいです。まず献立を書きます。メニューですね、ラーメンとか、カレーライス、マカロニサラダとかですね。それからそれぞれの献立の後に括弧をつけて、括弧の中に、その献立に使われている食材を書きます。例えば、カレーライス括弧米、じゃがいも、人参、玉ねぎ、豚肉、カレールー括弧閉じといった具合です。それができたら次に、その書き出した食材が6つの食品群のどこに当たるか丸をつけていきます。さっきのカレーライスの例で言うと、豚肉は1群、人参が3群、玉ねぎが4群、じゃがいも、米が5群です。ルーは物にもよるけれども6群の輸出であることが多いです。すると2群だけ丸がついていないことが分かりますから、それを見て振り返りのところに自分の感想とか書きます。牛乳を飲んだらいいと思ったとか、おやつにチーズを食べて2群を補おうとか、そういうことを書きます。このように、毎日お昼ご飯を振り返っていってください。食べた食材で6つの食品群のどこに入るのかがわからないってものがあったら、まず教科書の33、34ページを開けてみてください。ここを見るとだいたいわかると思いますよ。33、34ページです。もう何度も見てくれてると思います。それでもどうしてもわからないものがあって、自分で調べてみてもわからなかったら、そのことも振り返りのところにしっかりメモしておきましょう。できるだけ毎日丸が、1群から6群まで、できたら揃うように、できるだけたくさんつくようにしてほしいと思います。チャーハン、ラーメン、うどん、パスタ、パンなど、手軽に済ませてしまうと、どうしても5群にしか丸がつかなかったり、3群や4群に丸がついたとしても、その量がごくわずかだったりします。このチェックの表では量まで書くようにはなっていませんが、量も意識して食べるようにしましょう。もちろんまずは、毎日同じくらいの時間に食べるようにすることから、朝寝坊しちゃって朝と昼が兼用とかならないように、学校がある時と同じように起きて、そして、ちゃんと朝食を食べ、午前中にも学習の時間をしっかり確保して、そしてお昼ご飯をきちんと食べてほしいと思います。そしてチェックシートにつける丸が多くなるように食材を考えること、自分ができる精一杯のことをすること、そして食材が何群かを考えながら丸をつけるっていうことを繰り返ししてください。できれば少しずつでも自分で料理ができるといいですよね。小学校の時に調理実習でやったことをぜひもう一度やってみましょう。味噌汁などは具や味噌の種類を工夫することで無限にレパートリーが増えますよね。 野菜を切って炒めたりすることも皆さんならできると思います。卵や肉といったタンパク質も加えて、ぜひ炒め物を作ってみてください。もしお料理をしたら、そのことも振り返りのところに一言書いておいてくださいね。体は食べたものでできています。頑張ってくださいね。チェックシートが届いたら、ぜひもう一度この放送を聞いてください。以上で今日のショッキングニュースを終わります。それではまた。